本日与えられている聖書の箇所を読み出します。ローマ人への手紙15章の1節から3節です。新約聖書321ページです。ローマ人への手紙15章の1節から3節。私たち力のある者たちは力のない人たちの弱さを担うべきであり、自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人霊的な成長のため益となることを図って隣人を喜ばせるべきです。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろあなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。以上の箇所から益となることを図りと題して清川先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日は本当に朝からいよいよ天気で恵まれて、足元もですね守られて、このように共に座れたことを感謝しています。今朝もローマ人の手紙ですけれども、聖書はこれまで、クリスチャンが自由とそして信仰の確信を持って歩むべきことを語ってまいりました。ですが同時に他の人々へのこの配慮についても進めてまいりました。まあ時には相反するようにも見えるわけですけれども、まあ、この両方の大切さということが語られました。そしてこの15章に入り、今日のところでは特に他の人々への配慮について、さらに、具体的に、語って、まいります。まずそのところでの第一のことは、自分を喜ばせないと、ここにあります。15章の一節ですが、私たち力のある者たちは力のない人たちの弱さを担うべきであり、自分を喜ばせるべきではありませんとあります。まず一つは自分を喜ばせないとあります。まあ、一時何々ファーストという言葉が多く用いられました。国においてもそうですし、自治体においてもそうであり、そういった言葉が用いられましたし、時には教会においてもですね、自分たちの教会をまあファーストということで、そういったことが言われたりもしました。もちろんそれが一概に悪い云々ということはありませんけれども、そういったことがこれは個人においても時にはありました。自分を大切にということは、それは聖書の教えるところでもあるわけです。そうしなければなりませんし、そして聖書は自分を愛するように隣人を愛しなさいとありますが、そこにはまず自分を愛する、自分を愛して大切にするということがあります。そしてそれと同じように隣人を愛し大切にということでした。まあですが私たちは自分のことしか考えない、まあ、自分の利益、自分の喜びしか考えないということもあります。まさに自己中心となってしまうこともあります。悪い意味での自分ファーストとなってしまうわけですが、自分を喜ばせることしか頭になく、そればかりを求めていくということにもなりがちでもあります。まあ、自分のことしか関心がない、自分のことしか求めないという、まあ、厄介なところが私たちにあります。ですがここで聖書は、自分を喜ばせるべきではありませんと語ります。自分の満足と自分の関心、自分の利益のみを追い求めることのないようにと言います。そしてここでは、力のない人たちの弱さを担うようにとあります。ここで、私たち力のある者たちはとあります。まあ、こう言われるとなんだかですね、偉そうであり、上から目線でもありですね、人を見下しているように感じてしまうかもしれないわけですが、決してそのようなことではないわけですね。 このところの力のあるもの、どういう人のことだろうかなとなります。もちろん例えば筋肉がもりもりでがたいのでかい、そういった人のことではないわけですね。そのような体のことではなく、ではとなります。じゃあ何なんだろうとなります。この力のある人というのは信仰の理解において、優れている人々のことでした。それはこれまで述べてこられたように、肉を食べてよいのかという問題の時にも語られました。そのような人々は信仰の本質をですね、きちんと理解していて、古い、立法的な規則や戒め、そういったものにとらわれないで信仰の自由に生きている、そういった人々のことでした。さまざまな惑わしにも左右されない、そういった力のある強い人々でした。そしてさらに言われるのは、そのような力のある人たちは力のない人たちの弱さを担うべきであるとあります。力のない人たちとは、先の力のある人たちの反対でもあるわけですが、信仰の理解においてまだ弱いところがあり、弱いものとも言われるわけです。そのような方々もいるわけです。ですがこれからなお成長していく人たちでもあるわけですし、これからなお信仰の本質においても学び、また理解していく人たちであるわけですね。ですがそのような力のない人たちの弱さを担うべきですとあります。この担うというのは背負って運ぶことでした。共に重荷を担うということでした。ですからこれはただ単に同情するということではなくて、自分のこととしてそれを担うわけです。アメリカの大統領になったワシントンの逸話がありますけれども、独立のための戦いの最中でしたが、土砂降りの雨の中ですね、塹壕を作っていたこの兵士たちがいました。その工事の時にですね、大きな丸太をですね、兵士たちが掘った穴から持ち上げようとしていたわけです。ですがあまりにも重いので、もう少しというところでそれがですね、上がらないで落ちてしまうということが繰り返しされていました。そしてそこにいたこの下士官はですね、兵士たちに対してもっと力を入れろと怒鳴り続けていたわけです。そこにですね、出くわしたワシントンはそれを見て、街灯を着ていたわけですけれども、その穴に降りて一緒にその大きな丸太をですね、持ち上げることをしたというわけです。一緒にいた兵士たちは大喜びでした。そして彼はその時ですね、ワシントンは下士官にですね、あなたはなぜ一緒に持ち上げなかったのかと聞くとですね、彼は言うわけですね、私は士官である、彼らとは違うというわけです。そこでワシントンは外套を脱いでですね、彼が将軍であることがよくわかるわけですが、その外套を脱いでですね、私は将軍だであるけれども、今度力が必要な時には私を呼ぶようにと言ったというわけですね。一つの逸話ですけれども、信仰の理解が優れて力ある人は力のない人々の弱さを担うべきであるとあります。もちろん担うといってもそれは何でもですね、言うことを聞くとか、何でも好きにさせるとか、あるいはわがままをすべて許すということではないわけですね。そこにはその人々を見下したりすることなくですね、支えて正しく導くということがありました。聖書もこのように語りますが、これはガラテア書の6章にある言葉ですが、ガラテアの6章1節にあります。兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の使徒であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい、お互いの重荷を負い合いなさいとあります。柔和な心でその過ちを正してあり、そして互いの重荷を負い合いなさいとあります。 まあ、このことについてはさらに語られますが、聖書はそのところで自分を喜ばせること、それをですね、そのことだけを求めてしまうことのないようにとあります。そしてその上でさらに語ることは、第2には隣人を喜ばせなさいとあります。15章に戻りますが、15章の2節にあります。私たち一人一人霊的な成長のため益となることを図って、隣人を喜ばせるべきですとあります。一人一人とあります。個人として責任を持ってというよりは、教会というこの共同体の一員としての責任を持ってということで、一人の人の負えるものは本当に力や様々なことにおいてもやはり限りがあります。教会の一人一人がそれぞれを担うことであり、その教会の一人一人がそれこそ教会の一人としてこのことをなしなさいと言います。そしてまずここで言われることは、隣人を喜ばせるようにとあります。これは自分を喜ばせることのみを求めるのではなくて、隣人を喜ばせることを追い求めなさいと言います。でもこれは決して他の人々の、あるいは他のキリスト者の関心を買おうとしてということではないわけですね。人々におもねたり、あるいは取り入ろうとして関心を買うことではないわけです。使徒パウロはこのような告白もしています。これも先ほど同じガラテヤの一章にある言葉ですが、ガラテヤの一章で、今私は人々に取り入ろうとしているのでしょうか、神に取り入ろうとしているのでしょうか、あるいは人々を喜ばせようと努めているのでしょうか。もし今なお人々を喜ばせようとしているなら、私はキリストのしもべではありません、とここで言い切ります。このガラテヤでの人々を喜ばせるということは、それは人々の関心を買おう、人々におもねる、人々に合わせようという、そういったことではないというわけですね。ですがこのローマ書の15章の人々を喜ばせるというのは、そのような人々の関心を買うためとかおもねるためではなくて、そういう意味ではない、別の意味だとなるわけですが、じゃあそれはどうなのかとなります。これについてはさらにここで語られますが、隣人を喜ばせるというのは、その人の霊的な成長を求めることだとあるわけです。聖書はこのところで、霊的な成長のため隣人を喜ばせるべきですとあります。隣人を喜ばせることの具体的な内容ですが、ただ何でもその人の喜ぶことをですね、するということではない。そのようなことはその人の時にはためにならず、ダメにしてしまうかねない危険もあります。以前の訳では徳を立てるためとありました。ですからこの隣人を喜ばせるという思いやりは、まあ、だらしない感傷的な曖昧なものではなくて、信仰に立って相手の成長を導くものでなければならないというわけですね。ともすれば感傷的な、まあ、感情的な思いだけでことをなしてしまうことがありますが、そのようなことではないというわけです。ですから問われるのは、それがその人の成長となるかどうかということでもあるわけです。そしてさらにここでは、益となることを図って隣人を喜ばせるべきですとあります。霊的な成長のために、そしてまた益となることを、ね、図って隣人を喜ばせるべきだとあります。ですからその隣人を喜ばせることが、その人の本当の益となるかということを問われて、益となることを図りなさいとあります。以前の訳では善を図るとありましたけれども、ですからそのことがその人にとって本当に良いことであるのかとなります。わがままでただ何でも許し喜ばせるとしたなら、決してそれはその人の善、良きこと、益となるとは限らないわけですね。ただ良いことだからというだけではなく、その人にとって本当に益となることか、信仰の成長を 促すことになるかと問われるところがあります。まあ、そのようなことからも聖書はここでやはり、霊的な成長のためにまた益となることを図って隣人を喜ばせなさいとあります。決して人々の関心を買うおもねる、そういうことではないということでした。そして三つ目にはキリストの模範ということが語られます。15章の3節ですが、キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろあなたを侮る者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りですとあります。このところで突然詩編が引用されるわけですけれども、このところの言葉は旧約聖書の詩編の69編の9節の言葉の引用でした。詩編の69編の9節の引用ですが、この言葉はイエス・キリストの受ける苦しみ、それの予言の言葉でした。やがて来られる救い主が受ける苦しみを予言する言葉でした。ですからこの勧めの言葉はイエス・キリストに見られるものでした。キリストの模範を示すわけです。ここでもキリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでしたとあります。イエス・キリストも様々な苦しみを受けても自分を喜ばせることを求めず、私たちの救いのために甘んじて苦しみを受け十字架の道を歩まれたということでした。そしてキリストはご自分を喜ばせることをしないだけではなく、本当に人々のあざけり、恥ずかしめをも甘んじて受けたとこのところで言われています。その姿をここで、私たちにパウロは示しているわけですね。そのようなキリストの姿を示す、それは私たちへの、模範であるからでした。新約聖書のもう一箇所をお開きしたいと思いますが、新約聖書ピリピ人への手紙の2章の5節というところです。ピリピ人への手紙の2章の5節から9節をお読みします。新約聖書の396ページですね。新約聖書396ページ、ピリピ人への手紙の2章の5節からお読みします。ピリピ2章5節、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての下がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためですとあります。まあ、私たちはどうかと問われます。キリストに習いてという言葉があります。キリストを模範として生きるようにということでした。私たちは自分を喜ばせることをまず求めやすいものでもあるわけですが、自分のことのみを考えてしまいやすいわけですが、特に人のことを考え、人を喜ばすことをですね、求めて、特にその人々の精霊的な成長、益となることを求めていくものであるようにと言われます。そしてその姿としてキリストのしもべの姿を示します。イエス・キリストがそのような良き模範を示してくださっているわけです。そのイエス・キリストの模範に従って、そしてそのように自分を喜ばせることよりは他の人々を喜ばせることとあります。でもそのようなことをしてですね、じゃあ何の得があるのかと言われるかもしれません。ですがこのところでイエス・キリストが自らを低くして歩まれた、そのゆえに神が イエス・キリストをここで高く上げて、すべての名に勝る名を与えられたとあります。それは私たちにとっても同じでした。受けた大変さ、与えたものに勝る祝福が神から必ず与えられるということでした。人は蒔いたものを刈り取るわけですが、それは良きにおいても悪しきにおいても言えるわけですが、まあ人は目の前の損得感情にやはり動かされやすいものでもあるわけです。ですが時には損をして失ったもの以上のものを神から受けるわけです。聖書の中の箴言というところ、その11章に面白い言葉がありますが、箴言11章には、気前よく施して、なお富む人があり、正当な支払いを惜しんで、かえって乏しくなるものがある。おおらかな人は豊かにされ、他人を潤す人は自分も潤されるとあります。まあこれは人間と計算、人間の計算とは異なる神の前での計算でもあるかと思います。このようにパウロは自己中心から来る自分自分ということではなくて、隣人を喜ばすことを求めていくようにと進めます。ただそれは益を図ること、その人の益となり、その人の成長となることを、そのことを願ってとあります。でも、そのような隣人を喜ばせることを第一にして、自分を後回しにしたらどうなるのかとありますが、それに対してはキリストの模範にあるように、やがて豊かな祝福となって、神から与えられるということもあります。まあ私たちは聖書を通してイエス・キリストを知るわけですが、イエス・キリストの模範、それに従って歩むことができる、そんなものでありたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、御言葉ありがとうございます。私たちはどうしても自分、自分と、また自分の喜び、自分の益、自分の損得しか考えないところがありますが、神様、あなたに救われた者として、また同じ主にある兄弟姉妹として、本当に隣人のまた益を図ることのできますように、どうぞ導いてください。あなたご自身がすべてをご存じであり、そのことの上にまた祝福を持って存んでくださることを思います。けれども、なかなかそれができないものでありますが、そんな時にはまた、イエス・キリスト、模範であるイエス・キリストを見上げて、キリストに倣って、少しでも歩むことができますよう、どうぞ導いてください。それぞれ今週も、それぞれの社会と出てまいりますけれども、そのところにおいてもキリストに倣ってまた歩むものとなしてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。